皆さんこんにちは。即興音楽家で僧侶の赤坂陽月です。この番組では心と体を整える全的生活のすすめとして、毎日の暮らしをもっと充実したものにするためのヒントをお伝えしています。本日のテーマは脳を鍛えよう。脳を鍛える、脳トレというような言葉、一時期流行りましたけれども、脳というのは鍛えることができます。いろんな鍛え方があると思うんですけれども、私がここでお伝えしたい脳を鍛えるというのは、私たちが普段なかなか使わないような部分の脳を使ってみようというお話です。今日クラブハウスでいつもしている、対談があるんですけども、そこで、ゲストに来てもらった人、楽読という速読のメソッド、楽に早く本が読めるという速読メソッドなんですけれども、この楽読研究所というところの、代表をしている、石井誠さんという方をゲストにお呼びいたしました。楽読、これは実際に私も、この楽読の受講生としてレッスンを受けています。楽に早く本が読めるようになる、読書が人生を変えるという話を以前しました。実際に私も読書によって人生を大きく変えられたうちの一人です。読書の良さ、読書がどれだけ自分の人生に影響を与えてくれるかということを知ると、もっともっとたくさんの本を読みたいという欲求に駆られます。読書をたくさんすることで、いろんなことを幅広く知ることができる、そしていろんなことを論理的に考えることができるようになってくる、そして今まではつながりが見えなかった幅広い知識、これのつながりが見えるようになってくると、自分の世界の見え方が変わってきます。読書の力は、この幅広い知識、それらを自分の中で統合できるということでもあると私は思っています。そういうわけで、私はこの読書、できるだけたくさんの本を読みたい、だけれどもその読書にかける時間、かけれる時間、これはとても限られているわけです。そんな中、もし本が早く読めるようになったら、本を早く読みながらも、もし理解度をさらに上げることができたら、これほどいいことはないんじゃないかなというような思いで、この楽読というメソッド、これに挑戦してみることにしたのが、今から2年ぐらい前です。この楽読というメソッドは、本が読めるようになる、早く読めるようになる、このメリットを享受できるのはもちろんですけれども、脳の使い方が変わる、これがその本質的な部分です。脳を今までとは違うように使うことができるようになる、これは一体どういうことか、専門的な話は少し脇に置いておいて、感覚的な話をしてみたいと思います。実際にこのメソッドをした後、私はすごく頭がすっきりしている、そして頭の中ですごくポジティブな考えがたくさん起きている、なんかよくわからないけどワクワクしているという自分に、気づいたんです。初めは気のせいかなというふうに思ったんですけれども、実際に同じような体験をしている、受講生の話を、聞いていると、これは気のせいじゃないんだなというふうに思うようになりました。そして、本も実際に、早く読めるようになりました。読み方が変わりました。速読というと、飛ばし読みしてるんじゃないのとか、流し読みしてるんじゃないのっていうふうにも、言われるんですけれども、実際に飛ばして読む、流して読むというよりは、 俯瞰して読む。さらには自分が必要としている情報をキャッチしやすくなるという読み方というふうに言い換えてもいいかもしれません。ですからそういった意味では自分が欲しいものをピンポイントで拾うこともできるので読書の効率も上がります。そして読み終わった後にも頭に残りやすくなるんですね。この読み方が変わるとどんどんどんどん本を読みたいという、気持ちにも変わってきます。そしてこの楽読の面白いところは速読というふうに歌ってはいるんですけれども、本質的な部分は脳を活性化させることによって自分の見方さえも変わってしまうということなんですね。実際に石井誠さん、誠ちゃんというねニックネームで通ってるんですけども、この誠ちゃんは自分の精神的な問題というのをこの楽読のメソッドで克服したというお話をしてくれました。他にも受講生の中でうつやパニック障害から立ち直った方、こういう方も本当に多いんですね。そしてその素晴らしさに気づいてこのインストラクターをしているという方も本当にたくさんいます。で、この脳を鍛える、脳の使い方を変える、これは非常に瞑想とも近い部分があります。そして以前私が話したサウナ、サウナによって整う、サウナ、水風呂、外気浴、これのね3つを通して、サウナというふうに、サウナをするというふうに、サウナの人たちは言うんですけれども、この外気浴をしているときに整うという感覚を味わうんですが、これも非常にこの瞑想をしているときの感覚に近いものがあります。自分がこう何も考えていない状態、思考することをやめる、やめざるを得ない、何かを感じている状態、これは私が普段この瞑想をするときも日々伝えている考えるモードから感じるモードに切り替えましょう。このこととも非常にですねよく共通しているんです。頭の使い方、脳の使い方を変えるとおのずと自分が見えている世界も変わってきます。この楽読というメソッドは、いろんなメソッドがあります。あるこの脳の使い方を変えるといううちの、ほんの一つの例に過ぎないかもしれません。ただ本をもっとたくさん読みたいな、早く読めるようになりたいなという方にとってはうってつけの、メソッドかもしれません。気になる方は、ホームページなどを見ていただければと思います。そしてこの脳の使い方を変える、感じる、この感じる力、感受性、これは本当にこれからの時代、大切になってくると私は思っています。情報過多という言われる時代ですけれども、情報に惑わされてしまうというのも感情的に自分の中で湧き起こってきた思考、これをネガティブな方向に進めてしまう、それ自体は誰にでもあることかもしれませんけれども、それに気づいてそのこと自体を客観的に見ることができる、これができる人は少ないかもしれません。しかしこれができるようになるとずっと心を楽に毎日を過ごすことができるようになってきます。脳を鍛える、さまざまな脳の鍛え方、脳トレ一時期入りましたけれども、ちょっとそれとはもしかしたら違う脳の使い方かもしれません。私たちの脳は若い頃の方がよく働くなんていうふうに、言われてもきました。しかし実際は脳は鍛えれば鍛えるほど使えるようになってくるということが分かってきています。脳を使い続ける、脳を鍛え続ける、これは考えることを鍛える、もちろんそれも 脳を鍛えるうちの一つかもしれませんけれども、感じる力、これを鍛える、これからの時代に本当に大切なことだと私は思っています。というわけで、今日も感じる力を鍛える、そのために今を感じる瞑想を始めてみましょう。姿勢を正して、軽く目を閉じてみましょう。静かな呼吸を続けながら、鼻の内側を空気が通る様子を感じてみましょう。呼吸とともに体がかすかに動く様子、体の内側で感じるさまざまな感覚に意識を向けてみましょう。Thank you. それではゆっくりと目を開けて、今というこの瞬間に感謝の気持ちを向けてみましょう。お聞きいただきましてありがとうございました。それでは今日も素晴らしい一日をお過ごしくださいませ。